週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、春になるとね、よく花粉症の話題が出てきますよね。ですが、例えばスギ花粉は早いところでは2月から結構な量が飛び始めるんですよね、はい、なので早めに対策は考えておきたいものですよね。ということで、今回は花粉症対策の最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、番組の前半は最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくお届けしてまいります、はい、さあ、今週のキーワードですけれども、
はい、その1、スマートアウトドアウォッチ。
アップルウォッチが発売されたことによって、はい、まあ、一般へ認知が進んだスマートウォッチなんですけれども、はいはいはい、あの参入企業が増えた一方で、うん、実はそんなにヒット商品が出ていないんですよね、
はい、
アップルウォッチもアップルの当初の想定ほどはあまり売れていないようなんですけど、
はい、あの時計店のカシオ計算機はね、その理由っていうのをどう言ってるかというと、スマートウォッチはね、そういう使い道だったりとか使う理由っていうのがはっきりしていないからだというふうに分析しているんですね。
なるほど。
そこでこのユーザー層を明確に絞り込んだね、スマートウォッチというのをカシオ計算機が開発したんですね。それがスマートアウトドアウォッチ WSD-F10 です。
はい、カシオはタフネス性能を訴求するスマートウォッチがほとんどないという点に着目しまして、
はい、
防水や耐衝撃といった磁力シリーズでおなじみの性能、うん、まあ、こちらを盛り込みながら方位センサーですとか気圧センサーを内蔵してアウトドアユースを強く意識した製品に仕上げています。
はい、それからね、その主な利用シーンとしてはトレッキング、サイクリング、そして釣りというのを想定してますね、
はい、
釣りっていうところに反応してしまいそうですけれど
、
はい、まあ、山頂との高低差だとかスタート地点からの移動距離、それに釣りの時に重要な気圧の細かな変化だとかをすぐに表示できる機能っていうのを持たせてるんですよね。
OS の方はスマートウォッチ用の Android ですので、うん、メールや着信の通知といったような一般的なスマートウォッチの機能も網羅しています、
はい、
それからですね、うん、カラーとモノクロの2つの液晶画面を内蔵していまして、うん、モノクロ液晶の方で時間や曜日だけを常時表示するという形にして、うん、電池を節約することもできるんだそうです、はい、価格はですね、当初は税込み7万円近い価格になる見込みでして、うんうんうん、まあ、Apple Watch の安いモデルと比べると2万円ほど高いみたいですね。
はい、その2、キーボード PC。
見た目はフルサイズの外付けキーボードなんですが、うん、これだけで一体型パソコンとして使えるという製品、
うん、
テックウィンドのキーボード PC WP004 が発売されます、
はい、でこのパソコンの本体というのは CPU だとかが載った基板を内蔵したキーボードの部分だけなんですね、
はい、
HDMI 端子か RGB 端子にケーブルを挿してモニターやテレビにつなぐんですね。でこれを実際に使ってみると、ほぼフルサイズのキーボードというのはキーストロークが深めでね、十分打ちやすかったですね。
モニターやテレビとの接続はケーブル1本で済むんですが、うん、バッテリーを内蔵していないので電源ケーブルも必要になってきます、
はい、
つまり少なくとも2本のケーブルがいりますので、うんうん、ご家庭でテレビに接続するときには若干ケーブルが邪魔になりそうです、
はい、まあ、ただね、仕事用のパソコンとしてモニターの目の前で、ね、使うならばケーブルがあってもさほど気にならないですからね。低価格で小スペースだという特徴が生きてくるんですね。
なお性能は必要最低限といった印象です、
はい、
CPU はタブレットで一般的なアトムなんですが、うん、1世代前のものなんですね、
はい、
メモリが2ギガで記憶容量が32ギガと、まあ、こちらも控えめになっています、はい、まあ、ですので負荷が大きい作業には向かないんですけれども、メールやウェブの閲覧なら問題なくこなせそうです、
はい、
まあ、割り切って使うのがいいでしょうね。
そうですね。その3、コデオ。
自転車に乗っている時でも通話をしたり音楽を聴いたりできると歌うヘッドホンが発売されました、
はい、
日本コンピュータダイナミクスのコデオという製品です、
はい、この製品はね骨伝導技術を採用しているというのが特徴なんですね、
はい、
一般的なヘッドホンの場合は音を空気の振動に変えて耳に伝えるんですよね。ところが骨伝導方式というのはこめかみあたりのこの骨にね音を振動として伝えます。
自転車の運転の時には安全確保のために周囲の音を遮断することが禁止されています、うん、ただコデオの場合は耳を塞ぎませんから、うん、適切な音量で利用すれば問題はないそうです、はい、それに骨伝導方式は骨に振動を伝えますから騒音に強いということなんですね、うん、
コデオはスマホとペアリングをしたら首の後ろにバンドを通して骨伝導パッドをその頬骨あたりに当てるんですね、
はい、
電話の着信の時にはパッドについたボタンを押すと出ることができるんです。それに防滑性能があって雨の時でも安心して使えますね。
例えばグループでのツーリングですとかハイキングやゴルフといったさまざまなスポーツで活用できそうです、
はい、
耳を塞がずにかつ手も自由になりますから、うん、イベントの運営ですとか走行管理といったビジネスでの利用も考えられます、う
ん、
まあ、ただ自転車で使う時はですね、うん、本当に音量に気をつけて、
ね、
安全運転でお願いいたします、
はいはい、その4、アサヒザドリーム。
去年のビール系飲料の課税済み出荷量という、はい、まあ、指標があるんですけれども、うんうん、こちらが前年比で 0.5% 減ということで、はい、うん、過去最低を更新してしまいました、
はい、
ところが、うん、その一方で、うん、プレミアムビールですとか、うん、クラフトビールのブームというのがありましたので、うん、はいはい、それを追い風としてビール市場を見ると、うん、なんと19年ぶりにプラスに転じたそうです、
はい、でその勢いに乗ってね、ビール復権を狙うアサヒビールが3月に投入するのが7年ぶりの新ブランドアサヒザドリームなんですね、
はい、
辛口を強調するスーパードライとは違って究極のコクとキレというのを歌うのが特徴です。
麦芽の比率をスーパードライの 1.2 倍にしてコクを増しながら発酵の度合いを高めて後味のもったり感をなくしています、
はい、
それに高発酵にしたことで糖質 50% オフという機能性も備えているそうです、う
ん、はい、これちょっと飲んでみるとね、確かにスーパードライよりも麦芽の味合いっていうのがしっかりしていました、
はい、
で現状糖質オフのビールとしてはね、アサヒビールがセブン&アイグループ限定で発売したザ・ロイヤルラベルですとかね、キリンビールのイオン限定商品キリン晴れやかなビールといったようなものがあるんですが、ナショナルブランドとしては唯一の選択肢になります。
このザ・ドリームの販売目標は12月までで400万ケースなんだそうです、
はいはい、
発売前後で120万人規模のサンプリングを行ったりとですね、うん、まあ、ドライに次ぐ主力製品に育てたいという意向があるようです ね
7年ぶりということですから、うん、本当に期待したいところですね。
そうですね、
はい、その後花粉症の治し方。
さあ、辛い花粉症の季節がやってまいりました、
はい、
くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状に悩まされている人は少なくないですよね、
うん、
これらの症状への効果をうたう市販薬、うん、いわゆる OTC 医薬品は、うん、まあ、多種多様ありまして、うん、医療用と同じ有効成分を含む OTC 医薬品も毎年のように発売されています、
はい、花粉症とはということなんですけれども、口や鼻から入った花粉によってアレルギー誘発物質のヒスタミンが生じてね、そしてそれが神経や血管だとかを刺激して発生するアレルギー反応ということですよね、
はい、
でこのアレルギー反応によってくしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみといった花粉症の症状が起こります。
現時点で花粉症対策の主流とされるのは抗ヒスタミン薬です、
うん、
ポララミンなど強めの効果と即効性というのが期待できるんですけれども、
はい、
眠気といった副作用がある第一世代と、うん、効き目が穏やかで副作用が少ないとされる第二世代に分かれます、
はい、まあ、その即効性をね大事ということで第一世代を処方するお医者さんもいるんですけれども、 OTC 医薬品のほとんどは第二世代なんですね。で医療用の医薬品で言えばアゼプチン、アレグラ、アレジオン、ジルテックといったものが知られていてね、これらを市販向けに転用したスイッチ OTC の選択肢というのは多くあるんですよね。
ということで番組の後半では花粉症シーズンの本格到来を前に市販薬や免疫療法、グッズと様々な対策を伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、 番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はどれが効く花粉症の治し方と題してお届けします。
最近の花粉症対策のトレンドといいますと、医療用と同じ有効成分を配合したり、有効成分を高濃度配合した OTC 医薬品が挙げられるというふうに本誌には書いてありますね。
はい。でね、その代表格が去年の12月に発売されたSS製薬のアレジオ20ですね。高ヒスタミン成分のエピナスチン塩酸塩というのが医療用と同じ量の 20mg 含まれているんですね。で、1日1回服用すると医療用のアレジオン錠と同じくらいの効果があるとされています。
SS 製薬は2011年にアレジオン10というのを発売したんですけれども、エピナスチン塩酸塩の含有量は成人に処方される医療用の半分 10mg だったんですね、はい、これが市販後の調査で安全性に問題ないとされて医療用と同等品の市販に至ったということなんです。
はい。今のね、その消費者のニーズというのは眠くならずに高い効果と持続性がある点っていうところに集まってるんですね、
はい、
で、1日1回でより高い効果を持つ薬というのは大きな商品価値があるわけですよね。例えば処方薬として定評のあるね、鼻炎内服薬久光製薬のアレグラ FX が2012年にねスイッチ OTC 化したっていうのも同じ背景があってのことなんですね。
OTC 化しているのは内服薬だけではありません。ロート製薬はアレルギー抑制成分のクロモグリク酸ナトリウムなどの有効成分を一般用眼科薬承認基準の最大濃度まで配合した目薬アルガードクリアブロック Z というのを去年の12月に発売しました、うん、税込み1944円とですね、目薬としては異例の高価格になってるんですね。
そうですね。
ではこれらの効果の強いとされる新しい薬どう使いこなせばいいんでしょうか、うん、あとあの抗アレルギー薬ですとか、抗ヒスタミン薬の第一世代第二世代とどうこう使い分ければいいんでしょうか、
ね、はい、あのまずね知っておきたいのが、強い効果をうたう薬だからといって誰にでもね確実な効果が見込めるとは限らないということなんですね、実は症状に応じて適切な成分を選ぶということの方が重要なんですよね。例えばくしゃみや鼻水が辛い花粉症にはエピナスチン塩酸塩というのが有効というふうに言われているんですけれども、はい、鼻づまりにはプランルカストやステロイドが効くそうなんですね。それに即効性を求めるのか持続性予防性を重視するのかによっても異なってくるんですよね。
それから第二世代の抗ヒスタミン薬は安定して効果が現れるまでに時間がかかりますから、花粉が飛散する1週間から2週間前大体この頃から服用するのがいいそうです、
はい、
それに効果が弱めとされる抗アレルギー薬をシーズン前から飲んでおくと症状が出ないというケースもあるそうです、
同じ第二世代の抗ヒスタミン薬でもね、副作用は必ずしもゼロではないんですよね、眠気といったような中枢鎮静作用だとかね、口の渇きのような抗コリン作用といったものに差があるんですね。
その一方で眠気が生じにくいのは脳に影響を及ぼしにくいとされるエピナスチン塩酸塩を含むアレジオンとフェキソフェナジン塩酸塩が主成分のアレグラ FX です。もう舌噛みそうですね、
ちょっとあれね、いろいろちょっと難しい成分ですね、
はい、薬剤師がいないと販売できないいわゆる第一類薬品のアレグラ FX は集中力や判断力、作業能率の低下も起こしにくいという点を訴求しています、
はい、
ただ注意が必要なのは、最大濃度が含まれる強い薬を選ぶときには他の薬との併用を控えるということですよね。
そうですね。花粉症のシーズンとね、風邪が流行る時期というのは重なりますよね。特にね、同じ有効成分が含まれていることが多い風邪薬との併用というのは避けたいんですよね。で、同じ成分を過剰摂取することになれば眠気だとかのね、その副作用が強くなる可能性もあるからなんですね。花粉症と風邪が重なったら、まあ、お医者さんか、ね、薬剤師に相談した方がいいですよね。
急なくしゃみや鼻水、目のかゆみといった局所的な症状に悩まされた場合は、効果が出るまで時間がかかる内服薬よりも点鼻薬や点眼薬を目的に応じてこう使い分けるという手があるんですね。例えばナファゾリン塩酸塩を配合した第一三共ヘルスケアの AG ノーズアレルカットという製品があるんですが、こちらは辛い鼻水や鼻づまりに素早く効果を発揮するというふうに謳っています。
一方でね、去年の12月に発売されたエイジアレルカット EX 季節性アレルギー専用という商品は、効果が持続するステロイド成分っていうのを配合しているので、1日2回の使用で効果を出すんですね。で、同じメーカーの薬でも訴求ポイントが違うということがあるので知っておきたいですね。
環境省の予測によりますと、今年の春の杉とヒノキの花粉飛散量というのは関東と四国、九州では例年並みの見通しです、うん、中国地方の一部で例年よりかなり多くなる一方で、北陸、東海、近畿地方はやや少なめのところが多いそうです、
はい、そしてね、その花粉の飛散量や加齢によって症状が変化することもあるわけなんですね、
はい、
さらに出産だとかね、ストレスがあるかないかといったような影響で、普段使っていた薬が急に効かなくなることっていうこともあるんですよね。なので症状に合わせて薬を見直すこともポイントになってきます。
ところで、薬に頼らない基本的な予防策、こちらも忘れてはいけませんね、はい、密着度の高いマスクを正しくつけて、うん、眼鏡で目をガードして、うん、花粉のつきにくい帽子とか上着を選んだ上で、うん、まあ、室内に花粉を持ち込まないといったような対策を心がけることが大切です、
はい、他にもね、クリーニングの花粉付着防止加工というのも効果があるそうなんですね、
はいはい、
それから1月にはアイリス大山から花粉空気清浄機 KFN700 という製品が発売されました、
はい、
これは本体の前面すべてが吸入口になっているのでね、服についた花粉を玄関で払うだけで効率よく吸い取ってくれるんですよね。でこういったものを組み合わせるだけでも自衛策としては有効ですよね。
ちなみに一連の対症療法に対して花粉症の根治が期待できる治療法もあります、
はい、
これは玄関差療法と呼ばれていまして、はい、アレルギー疾患の原因となるアレルゲンを少しずつ増やしながら投与していってですね、うん、長期間かけてアレルゲンに対する過敏性を減少させるというものです、
はい、代表的なのがね、鳥居薬品の舌下液シダトレンというのを用いた舌下免疫療法ですね、
はい、
舌下免疫療法というのはお医者さんにね、その薬を処方してもらって、花粉飛散の数ヶ月前から1日1回ずつ舌の下に垂らすんですね。
ベロの下
とか、ね、そういうことです、はい、そういうことです、はい、でこれまでの皮下注射による方法とね比べてハードルというのは下がったんですけれども、2年から5年間とね、長期の継続治療というのが求められていて、しかもね、毎日欠かさずに続けなければいけないないんですよね。これをやっても2年続けた時点で完治しない患者というのはおよそ2割いるそうです、
うん、今発売中の本誌日経トレンディ3月号では、今回ご紹介した薬以外にも薬の選び方ですとか花粉症の対策について、お届けしています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週はどれが効く花粉症の治し方と題してお届けしました。
チェックマンズチェック
、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているチェックマンさんが今週一番気になるものは何ということで、なんで踊ってるんですか、これラジオですよ。
イエイイエイ、皆さんチェックマンです。すいません、雑な入りで
本当雑ですよね。
今日お持ちした商品はすごいですよ、はい、ちょっとね、今日は未来を持ってきました。
未来を、
はい、はい、まあ、未来って言ってもあれですよ、トヨタの車じゃないです
か。分かってるから。
増えすぎてクレジットカード財布から溢れる、
うん、ありますあります、
うん、ありますよね、うん、はい、まあ、日経トレンディといえばクレジットカードと言っていただけるぐらい弊社でも取り上げているジャンルでありますが、はい、まあ、私なんかもですね、非常に多くのカードに悩まされておりますが、うん、画期的なソリューションが今アメリカで話題になっております、
はい、お、なんか出てきた。
何
ですか、この黒いカードは。これカードの大きさと厚さですけど、液晶の小さい画面がついてますね。
はい、電子ペーパーですね、はい、電子ペーパーとボタンがついており、
はい、
このカード1枚に8枚までのカードの情報を保存し、切り替えて使うことができるカード、その名もコインというカードですね。
でも最初に思ったのが、セキュリティ大丈夫なんですか。
あ、そうなんです、まあ、ちょっとその辺はおいおいお話しするとしてですね、はいはい、これ2013年に米国のキックスターターで資金を集め始動しましたコインというプロジェクトなんですけれども、はい、まあ、その間いろいろ紆余曲折あって、おっしゃられた通り、まあ、セキュリティどうなんだとかっていうお話もあって、ようやく2014年に第1弾が発売され、2015年の後半になってですね、今私が今日お持ちしましたバージョン2というのが出まして、はい、こちらで ですと非接触決済にも対応した最新バージョンとなっております。でスマートフォンと連携して使うのが特徴でして、一緒についてくるこちらのカードリーダーをスマートフォンに挿し、
このカードリーダー自体はそうですね、切手ぐらいの大きさ、厚みは1センチちょっとぐらいですかね。でイヤホンジャックに挿して使うタイプのカードリーダーですね、
はい、はい、そちらでカードをシュッとこすってですね、カードの情報を読み取らせてスマートフォンの中にどんどん記憶させていくと。でカード本体の中に保存できる情報は8枚までなんですけれども、スマートフォン側には無制限でいくらでもカードの情報を保存できますので、
あ、書き換えればいいということ
ですか。そうなんです、はいはい、ユーザーは自分のスマートフォンの中から使いたいカードを出し入れしてですね、ここに記憶させて使うということになっております、はい。でまあ、あのアイデアとしてはあ、なるほどという感じもするんですけれども、おっしゃった通りですね、セキュリティの面での懸念は非常に多くあるんですけど、例えば友達のカードをこっそり持ち出してスキャンして、でそうするとなんとこのカードに友達のカードをコピーできてしまうということになりますので、はい、あのそれの対策としてですね、これ現在米国で発売されてるんですけれども、米国の身分証明書の番号を登録した上で本人確認をしてからでないと使えないようになってます。要するに自分の名義のカードしかここには保存できないという仕組みに、はい、なってるわけですね。
ただそのアメリカの ID カードがないといけないって言って、なんで今チェックマンさん持ってるんですか。
そうなんです、まあ、なので、ご興味持たれる方いるかもしれないんですけれども、何も知らずに輸入するとですね、私みたいに使えないということで泣きを見ることになりますので。
え、分かんないで買っちゃったの。
このカード他にも優れてる点がありまして、はい、例えばこのカードを落とした時、
はいはい
はい、8枚ものカードの情報が入っていて、まあ、大丈夫なのかって話になるんですけども、自動でカードをロックする機能がついてあるんです。
あ、なるほど、
はい、なので、ペアリングしたスマートフォンが近くにあるか、もしくは事前に登録したですね、モールス信号のようなパターンを指でタップしてロックを解除しないと使えないという設定にできます、
へー。でも今この手元にあるチェックマンさんのコインは使えないんですよね。
はい、まあ、昨今ですねフィンテックという言葉が、世の中騒がせておりますけれども、はい、いまいちですね、消費者の側には実態を持って伝わってこない話題が多い中で、はい、このようにですね、持ち運ぶカードを減らせるですとか、セキュリティの面で今までのカードよりも落とした時の不安が少ないですとか、こういう目に見えたメリットがあると、なんとなくこうフィンテックという言葉が実感を持って消費者の方も捉えることができるんではないでしょうかという、はい、あの優れた例として今日はお持ちいたしました。
あの実際私も会社のクレジットカード、個人のクレジットカード、それからクレジットカード機能付きの、交通カードみたいな形で複数枚持ち歩くことが多くて、それがねやっぱ結構お財布を圧迫しますから、とってもいいソリューションだなと思うんですけど、でもこの今収録スタジオに持ってきているこのコインは使えないんですよね。
3回目なんですけどそれ。
今ならお買い得99ドルで購入できますが、
99ドルで買えちゃうんですか。
はい、もう一度申し上げますが、今米国でしか使えませんので、米国の社会保障番号を持ってない方が購入しても、全く使えませんのでご注意ください。
だからこれはあれですよね、そのオブジェみたいなもんですよね今はね。
はい、では本日の点数参りましょう。はい、クレジットカード。
そうか、
面白い、
そこか、
そこに来ましたか。
はい、10点ということで、
まあそうでしょうね。
まあでもね、あのそのさっき出たねフィンテックというね、はい、そういうものっていうのは本当に今年のすごいキーワードですから、あのそういったものがね日本で使えるようなものが出てくればいいなというような、そういう希望も持って。
そうですね、はい、はい、日本のベンチャーで同様のことを考えていらっしゃる方いらっしゃるようなので、はいはい、こうしたものが日本でも広がると、まあ、あの技術的な課題とかねいろいろありそうなんですけれども、ぜひ日本でもこういうもの広がってほしいなと思います、
まあ、あの比較的安全なところから始めるとしたら、例えば T ポイントカードと7個と、みたいな、そういうポイントカードをこう1枚に統合できるみたいにしたりするとね、その辺なんかまだ比較的こう安全なところから始められるんじゃないかなという気がしましたね、はい、ということでチェックマンズチェック、使える使えないに関わらず来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはアメリカのキックスターター生まれのコインでした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、また来週。
キャッシュカードか。 今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい、
渡辺発行人は花粉症でしたっけ。
そうなんです、あのね、数年前から軽いんですけどね出るようになりまして、もう今年ももう来てるんですよね。なんかいきなりくしゃみが止まんなくなったりとかしてるんで、
あ、僕30過ぎまで福岡に住んでいて、はいはい、その頃は花粉症ひどかったんですけど、はいはい、東京に出てきた途端に治っちゃったんですよ。
なんか逆
っぽい感じもしますけどね。
逆のような気がするんですけど、
うん、ただやはりこの時期になると少しずつこう肌の表面に何かこうついてるみたいな感じ、うん、一日外出するとこう粉っぽくなるように感じる時が増えてくるので、うん、やはりもう早めの対策というのが必要ですよね。
そうですね、
うん、
最近はやっぱり肌にも花粉症っていうのはあるんですよって言われて、肌が痒くなったりとかするっていうのがあるんですよね、はい、お医者さんに行ってね、それはまあ肌が花粉症のせいですよって言われて、え、そうなんですかっていうようなことも増えてきてるので、本当に予防大事ですよね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
上井隆でした。